さて、ご案内いただきましたように、新しくなった人パウロという題で今日は説教させていただきます。少し前の教会の修法の表紙に、自慢話になってしまってはいけませんがということで、ちょっとだけ触れさせていただいた、私が2014年の信徒の友の何月号からだったんですけども、そこに、いろんな方の先生を中心、牧師を中心とする神に呼ばれてという連載がこの10年間、その前の10年間も一冊の本になってるんですけども、その中で何名かをピックアップして本にさせていただきたいというのがまた巡ってきたようで、6月24日に刊行しますという正式の案内が参りまして、日本キリスト教団の出版局から主よ用いてください、証明から献身へという、そういう題の本が来月出版されるようになりました。えへんっていう感じなんですけども少し嬉しいですでですね、何が言いたいかっていうと、その中で私は力は弱さの中でこそ病床洗礼が人生の転機にという題で書かせていただいてるんですけども、ど真ん中あたりで私が洗礼を病床でね受けた、そのところちょっと読ませていただくと、今日のパウロに関わる、私が実はパウロという人をどっかで頼りにしてたんだなということに関わると思ったので読ませていただきますと、1987年4月のイースターに、これ信徒の友よりも少し時代がはっきり分かるように修正をしましょうということを相談して担当の方と筆を入れてますけども、1987年の4月のイースターに私は洗礼を受ける準備をしていましたが、入院のためかなわず、後日東京の下町にある病院のベッドの上で受洗しました。そこで与えられたのは死座の変化で、言い換えるならば方向転換であり悔い改めでした。主治医がベッドの傍らの丸椅子に腰掛け、同じ目線で語りかけてくださるとき、主イエスの眼差しを確かに感じていたのです。あまりに単純な考え方かもしれませんが、やがて自分が死を迎えたとしても悔いのない人生を送りたいと願うようになりました。その後にね、パウロの言葉、今日朗読されている使徒言行録の中の一節なんですが、20章の24節なんですが、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そんな熱い思いを抱き始めていました。ある日勇気を出して牧師にその思いを話しました。すると牧師は、それは召される命、証明ですと言われました。しかし帰り道に私の頭の中に思い浮かんでいたのは、照らす明かり、証明の文字でした。恥ずかしながら当時私は召される命という証明という言葉を知らなかったのです。というようなね、ことが書かれている文章なんですね。今日朗読いただいた箇所に出てきているパウロという人は、以前使徒言行録は教会の中で月に1回のペースで読みたいねということで、イースター前はそれができませんでしたけども、また月に1回これから読んでいきたいと思ってますけども、この人がいなかったら極東教会はなかった、あるいは北海道の教会も当然なかった、あるいはこの私もいなかったんだというぐらい影響力大というか、キリスト教の誕生がなかった とまで言えるかもしれない。キリスト教がキリスト教になっていくことがパウロがいなかったらできなかったんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっと横道からお話をしていきますけども、私は先週この人は本当にすごい人だなと思って、毎日新聞の5月22日の、朝刊で読んだんですけども、肩書きはですね、なんかもうエリートなのかなっていうふうにも見えるけれども、東大を卒業された、年代は私より4つ下ですから50代今ちょうど真ん中ぐらい、通商産業省当時ので、大学生を集めた私塾鈴間ゼミを主催した後、参議院議員の選挙、民主党だったんだと思うんですけども、2001年から2期ですから8年間なのかな。その後ね、2014年からそういう働き方ができるのですね、東京大学と現在慶応大学両方の教授だって書いてある。そんな働き方ができるんだと、それだけでもびっくりしたんだけども、さらに15年から18年、つい昨年度まで文部科学省の補佐官を4期務めたっていうことが書いてあるんですけども、令和の初めにどう変わる教育インタビュー、鈴木寛前文科省補佐官っていうことでインタビューを受けてて、私はこの方の凄さっていうのは視野の広さに驚いたんですね。ものの見方が広く見れる。でそれはパウロのことを私たちは今日ね、広く見る目も持ちたいし、小さく見る目も持ちたい。ぐっとミクロっていうのかな、本当にもう測ることができないぐらい小さく自分のこととしても考えることは必要なんだけども、大きな目で見る必要があると思うんですが、この鈴木寛さん、冒頭でインタビューからでね、教育分野において平成はどんな時代でしたかって、私たち今平成が終わって令和に入った、日本固有の時代の刻みがあるので、そんなことは関係ないよということはクリスチャンもやっぱり言えないと思います。でね、平成はどんな時代だったんですかっていうと、一言で言うと、どうやって昭和を卒業するかという時代だった。でその後しばらく、私がちょうど共通一次試験を受ける頃に、高校から大学生になる人間でしたけども、その頃のそういうテストの仕方とかもまさに一定の業務遂行型のマニュアル人間を育てるためのテストだったんですよってズバッと言い切ってる。どうマニュアルに答えてさっさっと印をつけていったらいいかって。でその後に、今や文化や知識など物以外の価値が重要になってますよって言って、今日のこの時代、人工知能とかね、バーチャルリアリティっていう時代が始まってて、それはね、この人からすると、フランス革命や明治維新以来の世界史的な転換期だって。皆さん、幸いな時代を生きてると思います。時代の転換期。本当に、栗原忠志沖縄などは大正にお生まれになってね、大正、昭和、平成、令和まで生きとった、もう4時代ですよ。で今は大転換期だ、世界のね、その価値観がどんどん変わっている時代だよって、そういうふうにインタビューされる。で、本来の学習はどうあるべきか、今日、例えばこの方が触れられる最先端の高校は角川ドミンゴ学園だ。角川 文庫、角川書店の関連してるんでしょうね。インターネット制の通信制学校だけど、授業はインターネットも重視するけど、集まるべき時には集まって、もちろん体験的な学習をしっかりやる。そういうことをしなきゃいけない時代に入ってるっていうことを見ているのと同時に、最後に AI 人工知能の分野ではどうしても欠けてるところがあるよ。それには決定的に欠けてるのは意志、意欲、好き嫌いの感情、倫理、五感など、特に哲学。調べてみたり、ちょっとある方からのお話を聞いたりすると、この人は熱心なクリスチャンの家庭に育っている。あえて宗教とかね、信仰という言葉は使わなかったけども、そういう分野は AI ではどうにもなりません。バーチャルリアリティでも手が届かない。そこは人間らしくしっかりと身につきていく代。でね、教会はまさにそういうところを抱えていると同時に、どっかに文章にね、昭和の教育のままだと失業者をどんどん増産するだけですよってことも答えております。私たちは昭和の教会のままだったら、昔極東教会があったらしいね。極東教会跡地。玄関に柱がありましたとかね。5年前に菅野美紀子さんが来られた時、こんなのなかった。で、今は YouTube で礼拝配信をする。それはね、教会はまだしてないんですかって世の中から言われてもおかしくない。もう、伝道のためなら何でもしたい。やってみようよって。やりながら考えようよっていうのが私たちの教会の今だと思うんですけど、変わるべきところはまた後戻りする必要があれば後戻りすればいいと思うんですが、私たちは昭和の時代のままの教会ではもはやあってはならないし、まさに鈴木寛さんがもう昭和卒業してあっという間に平成が終わったねって言ってる場合じゃない。今に見合った伝道をしないと私たちは本当に化石になってしまう。パウロという人がどんなふうにすごいのか。いや、実は彼自身が、私は正直に言うと、いろいろね、昨日遅くまで勉強してた。朝早くまでとも言えるかもしれないけど、でもね、分からなかったことがある。みんなに明確に伝えられることは何だろうかってこと、いつも私は祈ってる、ね、明確な福音の言葉が伝えられるようにと。ぼんやりしてたけど、さっき三尾さんがヨナの話してくださってる時に、そうだったのかって分かったことがある。パウロという人は この後限りのある時間の中でお話しますけど、とんでもないキリスト教いじめをしてた人ですよ。迫害者です。男も女もない。使徒言行録、この少し前に2回、男も女もなく縛り上げてこの野郎って、首絞めて、さらには、石を準備しとけよ。顎をって動かしたら、一斉に最初のキリスト教の殉教者っていうステファノが石を投げつけられて死んでいく。その傍らにいた急先鋒です。でもさっき申しました、彼がいなかったらキリスト教会はなかった。 もし、いや、あったんじゃないですかって言ったとしても、本当に現在のイスラエルと言われるような地域周辺の、まあ、あそこもアジアの方だと思いますが、こっちがファーイースト、東の方だと反対の方になるのかもしれないけども、そこのあたりのユダヤ教イエス一派にとどまってた可能性は十分にある。にもかかわらず、神様はね、誰を用いたのかっていうと、パウロだったんですよ。ここではまだサウロ。13章だったと思いますけども、パウロとも呼ばれていたサウロという紹介が出た後はパウロで通ります。いろんな文献を調べると両方とも本当は使ってたと思う。それはそうで、そういうのありだと思うんですけども、その人がね、今日は読んでいただいたところは、その直前はサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかっていう神様の声が九章の冒頭で聞こえてきて、不思議なことを言われてた。私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるって9章の6節にあって、その後彼は自分の力で自力で一人で歩くこともおぼつかないし、食べる気持ちにもなれないし、大変沈んだ気持ちでいた。一体何が起こるのか。ただ今日朗読いただいた直前のところを、以前説教しましたけども、アナニアという人が来るよって、その人を通してあなたが癒されるし、またあなたの使命が明確にされる日が来るからっていうことを待ってた。そしたらアナニアが実際にやってきてくれて、アナニアの方はサウロが何者であるかっていうこと、当時のサウロはね、とんでもないやつだ、エルサレム周辺の、まあ、イエス一派っていうよりもこう揶揄する言い方で、ナザレのあいつらだちと、ナザレの一派っていうふうにどうやら言われてたみたいですけども、自分たちの大事な神様を信じるんじゃなくて、伝統的な、もう立法なんて言ってる場合じゃないでしょうみたいなことを言っている、そいつらを見つけたら何としてでもやめさせろ、どんな手段だって取っていいよって言ってる人だってアナニアさんは知ってたのに、アナニアよ、サウロのところに行って手を置いて祈ってやれって言われてたところから、今日実際にアナニアがね、やってきたところから読んでいただいた。何が分かったのか、もう、言い忘れるとね、日曜日の夜、ほっとした頃に後悔するといけないんで、もう一回説教したいなとかって思っちゃうんで、申しますけどね、やっぱり一番びっくりしてるのは、サウロですね。神様を変です。常識では考えられない。迫害の急先鋒の少し高慢ちきじゃないかっていうところも、他の手紙なんか読むとその気配あり。でもね、彼には賭けがあるにもかかわらず神様が用いてくださるんだなっていうことを逆に考えると、それは私たちへの大いなる励ましです。サウロは一体何を言われるんだろうかって。お百度参りしなさいとかね、四国の巡礼をして全部回ったら許可するとかって言われたんじゃない。スタンプラリーの末に伝道者になりなさいって彼は言われたわけでもないんですよ。目から鱗が落ちて、それは彼の価値観が変わったという意味ですよ。 彼の目にスケールズ、英語で言うと物差しや定規と言われるものがついてたけど、もう生まれた時から教え込まれた通りに、いい子いい子、お前はその子通りしてたらいい子よいい子よって言われてて、いい子だったのに目から鱗が落ちたらハッと気がついた。違うものが見えてくるようになった。聞こえてくるようになった。そして一番彼は驚きながら、朗読いただいた少し前の15節、行け、あの者すなわちサウロは異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器なんだって書いてある。神様はこの人を選んだ。しかもただ選んでくださったにとどまらない、宣教しなさい、伝道しなさいって言ってくださったんですよ。のそれをね、サウルはどう受け止めていったのか。今日のところだけ読むと、時の経過っていうのが少し分かりにくいですね。で、少し皆さんにご苦労をおかけしますけども、今日しっかり、ああ、そっか、そうやれたら本当そう書いてるなっていうところをお伝えをしたいんですけども、サウロは、19節の後半からしばらくダマスコの弟子たちと一緒に過ごしていた後に、すぐあちこちの街道で、要するにイエス・キリストこそ救い主であり神の子だということを大胆に語り始めた。で、周囲の人たちは、私はやっぱりごく普通のこととして街道には2つのグループがいたと思います。一つはついこの間までサウロに狙われていた迫害される側の立場の人と、なぜかわからないけどもダマスコにはもうすでにキリスト教徒と言えるようなクリスチャンとやがて呼ばれるようになっていく人たちが、核になる人たちがいてね、両方いたんだと思う。で、実はサウロはね、両方から疑われてたと思います。なぜならば、あいつ本当にクリスチャンになったみたいだけど大丈夫かってね、身内から疑われる。そりゃそうでしょう。やってたことがつつうらうら伝わってきてる。一方で熱心なユダヤ教徒からすれば、ガマリエルとかなんとかのところで勉強してたって聞いてるけども、あれは一体何だったんだ、あいつほど熱心に勉強してたやつはいないって聞いてるじゃないかっていう事情があったから、みんなはね、非常に驚いた。だけどサウロはますます力を得て一生懸命に活動している。これはね、でも使徒言行録って著者はサウロじゃない、パウロではないんです。多分ほぼ間違いなく4つの福音書がある中のルカという福音書を書いた人が書いたもの。前編が福音書で後編が使徒言行録。じゃあサウロ自身、後にパウロと言われるようになったパウロがね、自分でこの当時のことを記したところを今日、かつて礼拝の中でガラテヤ書を読みましたが、もう一遍開きます。新約聖書の342ページ。新約聖書の342ページ。まあ、もしどうしても開くのが大変だったら、聞いててくださっても大丈夫なように努力したいと思います。ガラテヤの信徒への手紙の一章、342ページ。特にね、パウロが書いたものの中で、ローマ書と言われる書簡、まあ、大きなもの、それと同じぐらいに大事な手紙だって言われてるんですけども、彼は自分が選ばれた時のことについて一章11節以下で語り始めてます。さっき私は 使徒言行録で、あのものは私が選んだんだって神様がアナニアに言ってた。当然パウロはそのことを知りに至るに決まってますけども、パウロは自分で何て言ってたのかっていうと、11節以下でガラテアの教会っていうところに向かって、よく聞いてくれよと、自分は人から何かを教えられてイエス・キリストを知ったわけじゃない。丁寧に話すならば、彼はね、縛り上げるこの野郎って言って、ところで君たちは何を信じていたんだって、私は聞いてたと思ってます。絶対に聞いてた。あるいは最初の殉教者だったステファノが面々と旧約聖書について解き明かしをするのを、そうなのかってね、うっかりアーメンって言いそうになったんじゃないかって。だけど、言いそうになったけど、辛抱したんですよ。いや、俺は律法を大事にしてきた人間で、アーメンなんてうっかり言ったら、俺が俺でなくなるって。違いますか、皆さん。結構揺れてたんじゃないですか、サウルは。13節以下、ガラテヤ書ね。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私がさっき説明したように、徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに、人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました、っていうのが彼の自己紹介です。そういうふうに生きてきた自分だっていうことを認めてるわけけれども、その後からしかしと言います。神様はね、自分が生まれる前からどうやらご計画を持っていたようだということを独特の言い方で、しかし私の母の胎にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに、御子、これはイエス・キリストとね、彼を、サウロ、サウロ、なぜ私を、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんだっていう、その出会いは彼にとって、人が何と言おうとも決定的だったんですよ。それが自分に示された。で、どういうふうに示されたかっていうと、巫女イエス・キリストが示された後に、これ大事。その福音を異邦人に告げ知らせるように。ここにおられる皆さん、異邦人ですよ。いわゆるユダヤの社会、あるいは散らされていたユダヤ教徒も、違法の社会に入ってるかもしれないかもしれないけど、違法人っていうのは、いわゆるイスラエルの周辺じゃないところにいる。そこに出てけ。結果的に彼は、トルコであるとか現在の、それから地中海沿岸、さらにヨーロッパに渡っていって、そっからね、現在のカトリック教会の総本山のローマカトリック教会があったり、してるわけですよ。その後にね、大事なことが書かれてるんです。今日の聖書とすごく関係あることが。また、エルサレムに登って私より先に人として召された人たちのもとに行くこともしなかったって書いてる。でも、さっき出席者によって朗読されたところ、26節ではエルサレムに行ったって書いてある。この違いは何かっていうと、行ったんです。だけど、すぐには行かなかったっていうこと。これ頭に入れてください。すぐには行かなかった。十二弟子って言われる人たちを中心とした、特にペトロやイエス・キリストの兄弟であるヤコブ、主の兄弟ヤコブという十二使徒ではない有力な人がいて、だいぶ権力を持ってた。でもそこにね、行かなかった。じゃあどこにいたんですか？次の一語。アラビアに退いてって書いてあります。アラビアっていうのは、今の例えばアラビアっていう言葉がつくような地域なのかっていうと違う。そんなにダマスコという、さっきパウロが身を置いて伝道を始めていた ダマスコからそんなに遠くないところに、当時のアラビアって言われる都市があったんですね。あるいはもちろんその郊外もあったかもしれません。まあ、その辺については今ここで話すいとまがないので、これ以上話さないけれども、アラビアに一旦彼はね、退いたんです。じゃあ、今日読んでいる、退いたっていう言葉は今日の使徒言行録でどこに挟まるのかっていうと、22節から23節の間です。ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせたサウロは、それからダマスコにね、戻ってくる前に、アラビアにね、退いたんですね。アラビアに退いた。もしかすると、ガラテア書の18節にある、それから3年後という、それから3年後っていうところも重なってるのかもしれません。だから、使徒言行録の今日読んでいただいた9章23節で、かなりの日数が経ってってあります。皆さん3年というのにもいろいろありまして、365日かけ3が丸3年、本当に3年ですね。でも足かけ3年というのは、ある年の12月にどっかに行って、そして翌年1年間いて、3年目の1ヶ月だけいても足かけ3年なんですよ。3日目に死人のうちより蘇りというのも72時間経ちましたって、そんなことない、イエス・キリストが蘇ったのも72時間後とかって書いてません。それと同じように考えることもできる。でも実はサウロはね、退かないではいられなかった。そして彼がもう一回ダマスコに戻ってきたときに、弟子たちはサウロが狙われているということに気がついて、それは危ない危ない、サウロここにいたら危ないですよ、サウロさん逃げてくださいっていう、そういう出来事があったのだって聖書にはここに書かれている。そのことについてはメモするだけでも結構ですけども、第二コリント書の11章の終わりに、11章の32節以下にね、ダマスコである王様の代官が私を捕らえようとしたから、ダマスコの人たちが見張っている時に町からカゴで城壁自体に下ろしてもらって逃げましたって、第二コリント書の11章の最後に書かれています。そういうことが実際あったんだと思いますね。で、私は彼がね、すぐによし張り切ってやるぞって言って、万々歳でニコニコしながら伝道者になっていったっていうことではなくて、彼はしばらく沈まざるを得なかった。一人になって自分は本当にね、キリスト教の伝道者になっていいんだろうかっていう、そういう退いて静まって祈る時を持ったのだと読みます。そうじゃなかったらあまりにもね、調子良すぎる。しかもすぐにエルサレムには行かなかった。3年後、勇気がいったんですよ。自分は受け入れてもらえるだろうかって。それは分からないでもない。っていうか、皆さんが同じ立場に立ったら、事実彼は恐れていたことをエルサレムで経験します。使徒言行録には3年経ったんだなっていうようなこと書いてないから、さっきのガラテヤ書の1章18節、それから3年後ケファと、つまりこれはペトロですね、初代 カトリック教会の教皇ペトロ、後にね、この人こそ教皇だったんだっていうことになるケファ、岩ですね、岩。エルサレムに登りましたって。でもそこに書いてあることは何かっていうとね、ある人の助けがなかったら、自分は危ない人間で相手にしてもらえませんでしたって書いてるんですよ。これもとっても大事なことなんですね。すでにサウロという人は、アナニアっていう人が目の前に現れて、兄弟サウルって言って手を置いてくれて、聖霊で満たされよという祈りをしてくれて、なんでこの人が自分のことを兄弟って言ってくれるんだろうという驚くべきことを経験して、そして神が我らと共にいることを信じて生きていこうということをね、言って励ましてくれて、大丈夫だっていうことを言ってくれたっていう、思いがけない助け手がいたから、実はサウロからパウロが誕生していくっていう手立てが与えられたんです。で、これがなかったら、パウロという人は誕生しない。新約聖書の中に一番たくさんの執筆、彼の執筆したものが収まってるんですけども、ありえなかった。じゃあ、エルサレムに行って、サウロはどういう経験をしたか。26節以下に、サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたって。この皆とは誰ですか、皆さん。さっきちょっと私、もう、よく聞いてたら、あ、さっき先生言ったって分かってるはず。二つの敵が彼にはいるんですよ。弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたってね。それは、イエス様の直近の弟子だった十二弟子。まあ、ユダに代わってね、選ばれた人も入ってたり、その周囲にいた人たち。何しろ十二弟子以外の主の兄弟、ヤコブもいた。キリスト教の信仰を持ってる人からも、サウロはね、危険人物にしか見えなかったんですよ。まあ、人間は外見が8割だとかっていう人もいるけど、外見が怪しかったか、どうでしょうか。なかなかね、内面ってわからないね。で、今の時代、世の中でもそうですけども、あの先生が紹介してくれるんだったら大丈夫だわっていうのがあるんで、それは不思議ですね。病院でもね、そうかもしれないし。まあ、教会の世界でもそうですよ。でも、そういうのばっかりにとらわれるのもちょっと困るっていうのも本当です。サウロにはね、すでに使徒言行録の中に一度、慰めの子っていう、本名はヨセフですっていうふうに知らされている地中海の大きな島のキプロス島出身のバルナバっていう人がね、スーッとここに現れて助けてくれた。バルナバ会とかっていう会を作ったり、バルナバのような働きをする研修会、バルナバのように誰かをそっと手助けすることができる人になりましょうっていうね、そういうキリスト教の組織やグループがありますけども、あるいは本もあります。気をつけて見てたらね。 バルナバさん何をしてくれたかっていうと、27節、あいつは危ないぞってみんなが言ってるけども、バルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内をして、彼のことをね、紹介をしてくれてるんですよ。この連れてっていうのは、ちょっと行きましょうかっていう言うんじゃないんですよ。ちょっとそこまで行こうっていうんじゃない。だいぶ奥深い言葉です。だいぶ奥深い言葉です。何しろサウロは迫害者ですからね。危険極まりない。何としてでもみんなを説得しなければいけない。サウロをね、本当に保護しようとしてる。自分が守ってあげなきゃいけないっていうことになぜかバルナバっていう人は気づいてた。そういう点ではバルナバっていう人はね、本当にかけがえのない働きをする人。後にバルナバはサウロを探しに行かなきゃいけないことがあった。なぜならば、今日朗読をいただいたの、終わったのは31節でしたけども、9章の30節にサウロを連れて兄弟たちはカイサリアに下って、カイサリアってね、海辺の町、大きなローマにも向かう船が出ている有名なところですよ。そこからタルソスへ出発させたって書いてあります。タルソスへ出発させた、これちょっとまた退いてた方がいいよっていうようなことがあったとしか思えない。でタルソスっていうのはパウロの本当のね、生まれ故郷です。いわゆるヨーロッパの情報がどんどん入ってくるようなエルサレムという、イエス様が活躍したガリレアよりももっと北の上の方の大都市です。そこにいなさいっていうことになって、その彼を探しに行くのは、使徒言行録の11章の24節で、バルナバは立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていた。そのバルナバさんは11章25節で、サウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出して、それからまた一緒に行動し始めたって。そっからね、その先に初めてパウロの本格的な伝道旅行が始まります。だから、パウロっていう人、ここではサウロですけども、バルナバがいなかったらね、何にもできなかった人なの。何にもできなかった人。本当に恩人ですよ。私たちは、なぜ、サウロがね、のことをもっと大きく見つめなければいけないか、最初に鈴木寛さんのことを私は言ったかっていうとね、この場面はサウロの戒心にとどまらないことがあるからです。なぜならばキリスト教というものがね、本当の意味で世界に広がっていく大転換期がここにあるっていうこと。ごちゃごちゃごちゃごちゃするんです、しばらく。でも今では キリスト教は世界の何分の1はキリスト教徒がいますとかっていう時代ですけども、その頃キリスト教なんてもう吹けば飛ぶようなものだったんですよ。でもこっからまさに私的な私的な領域の信仰にとどまらないで、パウロを用いる神様は世界に広がっていけっていうことを推し進めようとする壮大な計画を持ってくださっていて、その壮大な計画はなお今日ここにいる私たちにも引き継がれているし、皆さんぼーっとしてたらいけない。神様は今日あなたを召すかもしれない。あなたはそのままでいいのか、あなたの仕事の仕方はそれでいいのか、もう自分の人生は終わりだと思ってるかもしれないけど、私の見方は違うよって、あなたをキリストの使徒として立てたいんだ。眠っている者よ起きよ、目を覚ませ。この福音はあなたのために今日語られているとするならば、私の人生はこれまでこれからのための準備だったんだなということを皆さん確認してください。今までの人生が無意味だったわけがないんです。あるわけがない。パウロにとって旧約聖書を一生懸命読み続けたことは彼の大事な土台になってるし、彼はね、別の神様を信じたんじゃないんですよ。これまで信じていた神様が指し示そうとしていたのはイエス・キリストだったんだっていうことがポロッとわかるようになった。違う神様を彼は知ったんじゃなくて、目の前の鱗が落ちた時に道は見えた。これまでの我が人生の準備はこういうことだったのかって。今パートタイマーで働いているあなたは、今一回引退したと思っているあなたは、今日ここからこれまでのすべてを用いて、あなたの弱さや恥をも用いて生きよ。本当に後悔しない人生はどこにあるのか。私たちは主のしもべです。キリストの御足跡を踏みしめて生きていきたい。祈ります。天の父様、あなたの憐れみのうちに導いてくださって、今日の御言葉が与えられていること本当に感謝をいたします。私たちには取るに足らないと思うような歩みがあったかのように思います。しかしあなたからすれば、それはどうしても通らなければいけない道であり、そしてこの先私たちの思いははるかに超えたご計画があり、それは私たちが一人でなそうとすることではなく、信仰の共同体である教会に一枝で一員としてなすことであったり、互いに意見の違う者が互いに本当に心を傾けて聞き合い、祈り求めながら今の時代を生きていこうとすることであるかもしれませんし、また私たちが今すでに成していることを一層深めようということかもしれません。期待を持ってあなたのしもべとして生きていくことができるように、私の人生は私の人生のようでありながら、あなたが期待しているその人生がこれから開けていくことを思うときに、私たちはここから私たち新しくなっていけることを思いますので、どうぞ心に留めてあなたのお招きに応えることができるように、聖霊の導きを切にお願いいたします。私たちあなたに許していただかなければならない怠慢があり愚かさがあります。憐れみのうちに受け止めてください。御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今日賛美いたしましょう。賛美歌448番、お招きに応えました。私に会える方はお待ちください。 人信条を持って私たちの信仰を試みましょう。人信条、
我々は天地の主にし天の主なる神を信じる。我々はその一人の我らの主イエス・キリストを信じる。主は平安に受け入れられる。乙女マリアに生まれ、ポンツィオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血を蘇り、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえり、賢いで鍛えて、生けるものと死ぬものと語ったまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の状態、聖徒の交わり、罪の許し、